耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎が、
ダミヘで世界征服をもくろむ
ランジオ。
この配信は全編ダミーヘッドマイクで制作されています。良い子のみんなはイヤホン、ヘッドホンを装着の上、
ドクドクしない、お耳が温まる気がしないという方は、イヤホン、ヘッドホンを
別のものに変えて聞いてくださいませ。
というわけで、本日も耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎がダミーヘで世界征服をもくろむラジオ、略してみだらじ、みだらじ第93回目が始まりました。イエーイ。あと少しで2021年、そして聞くタイミングによっては明けましておめでとうございます。2020年はね、コロナでいろいろありましたね。私も陽性にはならなかったものの、濃厚接触者指定でね、自宅で隔離なんてこともありました。そして自宅からのみだらじね、何回目だっけ、変わりましたよね。そしてシースタもできましたね。シースタご存知？前回だったかな、あの配信の時は
シースタからのお届けで、
まあ音声さんだとね、結構音声圧縮されて音質微妙に、になっちゃうから、あまり違い分かんなかったと思うんですけど、私今こうやって収録してるともう違いがすごい、音質の違いが全然違う。やっぱエースタって最高なんですね、というもうあれですけど、いやすごいね、
音がね、もうめっちゃ綺麗、
素晴らしいね。というわけで今日はエースタからのお届けでございます。私がね、時間取れない時なんかはシースタからのお届けになることもありますので、今日は何スタからのお届けかな、機材は何かな、なんてね、当てていただけると嬉しいな。そう、そしてもう年末年始、期間によっては年始なんですよね、早いことで。そう、年末12月25日にもブラックマの新作発売となりまして、はい宣伝のつなげ方上手くないですか、上手くなかった台本通りに行けばすごい綺麗なつなげ方だったんですけど、いろいろ入れちゃったから華麗な宣伝にならなかった、台本合わなかったそう、双子の姉妹に挟まれてのあまあま作成生活、ペットの餌はあなたの性癖、ブラックマからね発売されました。
本当にね、こうやって吐息を当てられてね、
もうこんなもんじゃないよ、
質がいいですから、
本当に耳に吐息が当たってるって感じるぐらいのささやきと
耳の雨
なんで、はい、ぜひぜひ体験版だけでも聞いていただきたいな。あのね、後ほどどんな舐めか実際にちょっとやってみるコーナーがあるんで、ぜひぜひそちらも聞いてみてくださいませ。というわけで本日も
モルモットさん、
よろしくお願いします。
毎週月曜日22時から配信中、伊賀崎彩香の耳元バイノーラル、毎回耳が幸せになる癒しの時間をお届けしています。無料で聴ける配信は毎週月曜日22時から、会員向け配信は最終金曜日ほか不定期で配信中、タイムシフトを事前に予約すればリアルタイムじゃなくても視聴可能です。ぜひぜひ遊びに来てください。
テレタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ ットサイエンティスト
伊賀崎がダミーヘで世界征服を
もくろむラジオ。
耳かきでふつおた、お便りコーニャー。このコーナーはリスナーであるモルモット諸君が日頃感じる素朴な疑問、身の回りに起きた出来事などを研究所長である伊賀崎に質問したり報告したりするコーナーです。投函されたお便りは所長の伊賀崎が耳かきをしながらご紹介いたします。カリカリカリカリ。というわけで本日はどんなお便り届いたかな。よいしょ。ガサガサガサガサガサ。というわけで本日のトップバッター、お便りをくださったのはこの方、モルモットネーム絹豆腐メンタルさんからいただきました。ありがとうございます。伊賀崎さん、みたらしは、
みたらしは、
哀れない頭と深夜によるハイテンションで、あんな時、こんな時に使う高速具を買ってしまいました。このメールを読んでいただける頃には手元にあるでしょう。今まで何度も深夜のテンションによる無駄な買い物をしようとするたびに、冷静な部分の私が、いや、いらないでしょと止めてくれていましたが、今回ばかりは機能しなかったようです。深夜のテンションによる行動力は凄まじく、課題や予習などのいい方面に向かえばいいのですが、今回と同じように余計なものを買ってしまったり、ピアスを開けてしまったり、カロリーのあるものを躊躇なく食べてしまったりしています。わかる、すごいわかる。いつまでも起きずに早めに寝てテンションを落ち着けないといけないですね。伊賀崎さんは深夜ハイになってやらかしちゃったことってありますか？いや、暴食はよくありますよね。深夜の暴食、食べた後後悔するんだよね。あ、食べなきゃよかったとか思ってね、でも食べちゃうんですよね。いや、でも何よりもあれかな、深夜のハイテンションで、あ、この内容めっちゃいけるじゃんとか思ってシナリオ書いて、朝冷静になって見返してみると、あ、なんだこのクソ台本はとかって思ったりします。よくある。え、何、昨日あんなテンションで書き上げたものがこれみたいな。え、何何何、全然笑えないよこれみたいな。癒されないし抜けないし、なんじゃこりゃみたいなものが出来上がってる時もあります。あとは何よりも我々がやってはいけないと思ってるのは深夜の編集。まあ正しくは寝不足の編集かな。あのね、すっごい耳悪くなるんですよね。で、朝聞いて、え、これよくなんだ、なんでこれ見逃したっていうものをね、本当に余裕で見逃すんですよ。聞こえないんですよね、寝不足の時とかって。これね、本当人体の不思議なんですけど、注意力散漫なのかな、本当に聞こえないんですよ、ノイズが。びっくりする。なのでね、まあ、ハイになってやらかしたというか、だから深夜にやったものを提出することは絶対にしないようにしようと思います。絶対聞いてからお渡しすることにして。本当にみんなもね、夜ぜひ試していただきたい。あの、全然聞こえないよ、本当に。だからぜひぜひ深夜の自分の耳というものを試してみてください。ハイではちょっと違いますけどね、うん、まあ、暴食ですかね、一番気をつけるところは暴食。食べちゃうんだよね。困りますね、今コロナ太りもありますからね、気をつけましょう。健康には気をつけて、みんないっぱい運動、かっこいいミシンしましょうね。ではでは、次のお便りに行きましょう。
お次のお便りはちょっと真面目なお便りですね。
モルモットネーム月浦宇宙人さんからいただきました。
ありがとうございます。
愛しいご主人様伊賀崎さん、みたらじは、
みたらじは。
先日ソユキンがご主人様の放送で気になるコメントがありました。コメントの内容は、部下に仕事を投げつけて自分だけが早く帰るのは最低みたいな内容です。
多分具体的な状況により賛否が変わるかと思いますが、字面だけだとすごく納得できない部分もあります。試験だと部下の仕事を決めるのは上司の仕事の一つです。そして上司は必要以上に遅くまで職場にいない方が部下にとってはむしろいいことと思います。私の経験を言うと、入社の時夜22時から23時まで仕事をする上司がいて、結局全員が帰りづらい職場になってしまいました。仕事が終わったら帰ればいいと言われるかもしれませんが、実質上司がいればそう残業する雰囲気とプレッシャーになってしまいます。そうなんですよね。同じことを繰り返さないように、今一人の管理者としてまずなるべく早く帰るように努めています。自分のペースで残業したい人は残業してもいいですが、残業する風土を改善できるのは管理職だけです。またチームワークなので、仕事の分担を決める人は管理職です。仕事を全部自分でやる上司は逆に管理職として失格だと思います。これ頭が痛い問題ですね。耳が痛い問題ですね。さらに分担が偏らないように、全員誰も残業しないようにするのが管理職の腕の見せ所です。分担が偏らないために全員のレベルを上げないといけません。経験によって特定の仕事について効率的な個人差があると思います。効率が優れていない人に仕事分担をやめるのではなく、ちゃんと教育と OJT で効率を上げるのも大事かと思います。もし不慣れな仕事で誰かが残業せざるを得なくなったら、次から残業しないように成長させるのも管理職の仕事です。以上は私が前日のコメントに対して感じる感想です。ご主人様はこのコメントに対してどう思われますか？もしよろしかったら教えてください。そう、全部仕事やっちゃうのによくないよねよくないよね。わかる、めっちゃわかる。それはね、成長しない会社がやることなのよね。わかる。そうなんですよ、人に任せるのも大事なんですよね。ねえ、本当にね、それはね、自分にも言い聞かせたいわ、本当。でも残業に関してはね、こう職場にいるとね、帰れない雰囲気すごいわかるので、私普通に帰っちゃう帰ります。見えないところでやるかな。でも配信とかしてるからみんなにバレちゃってるから、そこからこう作業者の人にまだバレてるんだけど、なんかね、あんまり見えないところでやるかな。結構いろいろしてるけど見せないかな。時と場合によるけど、仕事しない上司が、だからこれ仕事できるかできないかによるんじゃない？仕事できない上司がさ、部下に仕事を投げつけて自分だけ帰ったらクソって思うけど、仕事できる上司がジャッて言ってサクッて帰ったら、それはそれでありだと思うし、できるかできないかじゃないかな。私結構あれですかね、成果物で見るタイプかもしれないです。もちろん頑張ってる人を評価するけど、成果物も大事だから、どんなに遊んでても成果物さえいいもの出してくれれば、私は別にそれで何も言わないし。上司が早く帰ったりするのは全然いいと思うし、むしろそうやって帰りやすい雰囲気ができるのもいいことだと思う。仕事終わってないのに早く帰るのはダメだよね分量によるけどさ。何よりね、尊敬できる上司じゃないとダメだと思うんだよね。私はこう敬意を持って接するというか、夫婦でも何でもそうですけど、尊敬がなくなった時点でダメだと思うんですね。だからね、そういう思いやりとかいろんなものもあった上で、仕事をしっかりして早く帰ろう時代だと思うな。いつま までも残っててもね、そう、タラタラ仕事する人私大嫌いなんですけど、8時間しっかりやってますよって言って、なんか本当に10分ぐらいの成果物しか上がってきてなかったらそりゃ怒るし、それは仕事したって言えないよねってなるし、もちろんそれでどんな仕事してるのかも見させてもらうし、かなだから仕事してればできればいいって、成果物上げてればいい、結果が良ければ全てよしじゃないかな。難しいね仕事って。そんな感じだと私は思いますよ、個人の感想です、かっこお次のお便りはモルモットネームカオレからいただきました。呼び捨てでお願いしますって書いてあるからカオレって呼びました私人のこと呼び捨てできない人なんですよね、あんまり。あやかさん、みだらじは
みだらじは、
あやかさんとみだらじを聞いている皆様にお聞きしたいのですが、今すぐ買いたい商品と違ってお買い得になったら買おうって思っている、後回しにしている商品って気がつけばたくさん溜まっていたってことありませんか？それでいて音声作品に限らず、どの業界も大体同じ時期にクーポンやポイント還元、割引セールなどをするものですから、予算内でどんな買い物をするのが一番お買い得なのか悩むことってありませんか？セールが終わっても少し待てば次のセールがまたやってくるのも悩みの種なのです。彩香さんの皆様の購入の決め手としている条件を教えていただけると嬉しいです。買い物上手になりたいです。セール中はこんなお買い物の仕方をしているよでも構いませんのでよろしくお願いします。そうね、私の例だと音響ソフト関係はセールの時期だいたい決まってるから、その時期に買う。ソフト系ね、ほんとね、音響系のやつって9割引きとか、ほんと私一回最初ね、初心者の頃やらかしたんですよ。5万円ぐらいで買ったやつ 90% オフって言うね、イラってしたから80% オフだったか。だからもうね、それ系のやつは待つって決めてる。あとね、アプデ怖いんだよね。どこのメーカーとは言わないよ。あのさ、アプデした後ってすっごい不安定でさ、編集したデータがパーンってしたりとかさ、落ちたりとかさ、よくやらかしてくれたよね。だからさ、私ね、君が新しいのを出した時絶対すぐ買わないのよ。アプデしないのよ。待つのよ。で、みんながいいよって言ったら買ってるよ、アップデートしてるよ、ごめんね誰とは言わないよ、今動いている君ね不安定な時あるよね、君ね、すごいね。どこどのね、あれもそうですけど、結構音響系のやつそういう印象あるな。いつもね、新しいの出たって言ってもすぐ手出さないかな。周りのあれを聞いてからなんかやる気がする。 RX しかりいいよって、あ、名前出しちゃったあ、でも RX は別に落ちたりしないからフラグインとしてのあれだとちょっと不安定な時もありますけど、まあまあそんな感じで、音響系はねセール持ちがすごい多いですね。で、セール待ちの間に調べてやっぱいらないかもって思ったら即座に切るし、そういう持ち方するかな。でも必要だなと思ったら即買っちゃう。あとはスーパーは 20% オフ 30% オフは絶対買うし、スーパーでの割引には弱い。ただその場のノリで買うと絶対無駄なもの買うから気をつけないといけないね。でもね、フッフォン
さんのセール含め、なんかああいうセールとかやってるとあんま買わないかな。そうね、なので結局のあれってクーポンとか出す時期って買ってほしい時期だからさ、メーカーが。そう、私ね一番すっごい許せないのが、この間のなんかセールでもあったんですけど、定価を上げてさ割引してますよってやるやつ、あれねほんと許せなくて。なんかね、いやまあドムさんとかねわかるでしょ、まあ、そういうもんだと思って見てるから。でもねこの間それ同人作品でやってるのを見ちゃって、えって同人でやると思って、これだけは本当に今世紀最大結構許せないことでしたかね。はあ、ついにこの業界もそういうことやる人出てきたんだなっていうか、いやあったんでしょうけど、いや似たような近いところでね、あついにやる人出ちゃったんだと思って、なんかすごく幻滅したっていうか、なんかね。だからそういうこともあるからセールがいいっていうわけじゃないし、欲しいものはやっぱちゃんと見極めてセールだからって買うんじゃなくて、本当にその値段で納得して買えるのかっていうのを思った上で買った方が私はいいと思う。で結局後回しにしてる商品って必要ないこともあるから、じっくり考えて、で安くなったら買おうって思ってる間にいろいろこう調べたりとかして、やっぱいらないかもとかって言って削っていくことも大事かなってだから結局迷っちゃうんだよね。だから予算内で買い物するんだったらやっぱ安くなるの待っているかいらないかとか、そのじっくり考えて買うかな。あとは結構気に入ったものをリピートするっていうのもありなんじゃないかな。もう結局のところ難しいんだよね解決になってないけどそんな感じだよ。ではではお次のお便りに行きましょう。よいしょ。お次のお便りは
モルモットネームナバリアン、
あ、間違えちゃった、
カナリアン、あとオナバリアン
さんからいただきました。あやかさん、みたらじわ
みたらじわ。
突然ですが、あやかさんは一人で黙々と作業してたりするとき独り言を言ってしまうタイプですか？自分はというと言葉にすることもありますが、大体頭の中で実況していたりします。どうしてこんな質問をしてみたかというと、先日放送のテストを兼ねてゲリラ配信がニコニコ生放送でありましたよね。ちょっと反応遅れてしまったので、後ほどタイムシフトで最初から聞かせていただいたことがきっかけです。そこで僕は目を、いや耳を疑いました。なぜならそこにはいつになくテンションの高い彩香さんがいらっしゃったのです。1分も経てないうちに調整がうまくいき、ノイズがなくなったことにお喜びの彩香さんは、うわーやったー、できたできたできたいやもうほんとすごかったねと、最後には猫かなっていうぐらいにゃんにゃん喜んでいて、何回聞いても可愛すぎて笑ってしまいます。最初は思わず可愛いの独り言を言ってしまいました。もしこんなこと言ってたなみたいなのも覚えていらっしゃいましたら、そちらも聞いてみたいです。覚えてない、全然覚えてない。でもねこれ1分経たないうちに調整がうまくいったって言うんだけど、本当はこれ私機材の調整って時間があるときにいつでもしてて、そのノイズカットしてリアルタイムでこうねフィルターかけて配信を快適にとか、なんかそういう動作関係含め結構常にいろいろ見てるんですよ。なので結構その解決するまでに本当にそれこそ数ヶ月単位とかかかってる時もあって、その一瞬が見えたわけですよ今回。ずっとどんなフィルターいいかなって言ってね、それこそ私も買い物じゃないけどこんなソフト買ってみようかなとかって悩んで買って導入してみて、で数ヶ月悩んでたところでそろそろこれでいけるかなとか、配信中に結構こうコメントいただいて、あその手もあったみたいなのがあるから結構配信で作業枠とかするんですけど、で解決するともうやっぱ本当に1分とかのあれじゃないかな、数ヶ月の悩みが一気に解消したとかだから超テンションが上がるんですよ。そういうことなの。 からね。意外とそのそこまでいつもテンションが高くない。ただどうしてもね、今も問題が起きてるじゃないですか。スタジオでモノラルでしか聞こえない。配信とか録音したものはステレオで聞けるのに、普段が録音したリアルタイムの歌はモノラルになっちゃうとね。前もね、このスタジオでもレースタでもあって、そう、前はね Windows のアプリで直るっていうわけのわからない現象が起きたので、今回もねいじらずに待ってるんですけど、まあ、いろんなね理由はあったりとかするんですよね。全てやり尽くして、多分すっごいどうでもいいところなんだろうなって思うんですけどそういう数ヶ月単位で悩んでることがね、こう解決すると嬉しいんですよ。でも私作業中独り言多いかな。なんかね、それで整理しながらやってるんですよ。頭の中で声に出してこう覚えるじゃないですけど、なんか声に出すと整理ができたりとか、なんかいろいろあって溢れ出すとこう口から出てくるやつです。脳みそのキャパシティオーバーになると口から出てきちゃうんですそんな感じで結構独り言多いですね。あとね、私結構意識してるのが、常に人から見られてる、人から聞かれてるっていうのを意識しながら行動していたりとかするので、その感じで喋っちゃうかな。いつ見られても恥ずかしくないように、いつ聞かれても大丈夫なように油断しないようにしてるんですたまに油断してるけど、いやでもね、配信とかだったら聞かれてるって分かってるけど、でもその中でも見られてるかもしれないけど、でも、まあ、見られてないって分かってるからちょっと油断してる前提のなんか中途半端な位置感があるんですけど、そこを聞かれるとすごい嫌ですねっていう感じだからね、常にね OK なようにしてるでもそうするとなんだろう、所作も綺麗になるし、お行儀よくしようとは気をつけてます。出ますからね、普段から本当出るからさ、崩さないようにしてるんです。ちょっとね、油断できない場面がただ私生活の方であるので、そういう時にパッて出てどうしちゃったのみたいになるから気をつけてるんです。お茶を習ったりとかするのもそういうとこなんですよね普段から出るから気をつけようみたいなね。緊張感です、緊張感普段から気をつけておくと、いざという時にちゃんとできる。気をつけましょう。さて、今日も役に立つんだか立たないんだかよくわからない解決法がたくさん生まれましたね。いや、中身がない。まあでも耳かきはね、そうやって中身のない話をただ聞き流してお耳を気持ちよくしていただくという行為ですから、まあまあ。というわけでですね、本日のお便りは以上となります。今回もモルモット諸君、たくさんのお便りありがとうございました。ありがとう、ありがとう。年末年始ね、本当は年明けとかね、なんかすぐのあれだったら明けましておめでとうとかね、だからあれなんだけど、次回の更新6日とかだからさ、明けましておめでとうっていうところですもんねだから今のうちに言っておく、良いお年を、そして明けましておめでとう。そして1年後の未来にね、ああ2021年も早く終わりましたねなんて言ってることがね目に浮かんでしまいますね。本当にもうね、早い。さて、みだらじではお便りを募集しております。常に基本的にはお便りの締め切り配信の1週間前までとなっておりますが、過ぎたとしても次回に回されたりします。特に今回年末年始は
編集の方も音声さんも稼働しませんので、ちょっとねピッと後ろに行くことがあります。今回のこのラジオを聞いてお便りを送る場合は、なのでちょっとね気長にお待ちいただければと。いつもよりちょっと採用が遅くなる可能性が高いです。まあお正月はねみんな休みたいよね気長にお待ちくださいませ。というわけでお次のコーナーはついに実演お耳ペロペロコーナーがあるよ。お楽しみに。
新企画、伊賀崎彩香プロデュースチャンネル。あなたも熊主になって音声作品界隈で活躍する新人さんを応援しませんか？月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日に1時間半の配信を行っています。各曜日の担当はプロデュースチャンネルのトップページほか、伊賀崎のシーンやツイッターなどでも確認できます。ぜひ一度遊びに来てくださいね。癒しから大人向けまで、伊賀崎所長制作の作品を数多く配信中、 DL サイト。1時間以上の安眠音声を無料でゲット。音喫茶寝転び無料版は DL サイトだけ。白熊の嫁作品限定で使える割引チケットもついています。ぜひダウンロードしてみてね。
みだらじ、
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 みだらじ、みだらじ、みだらじ。
このコーナーは白熊秘密結社の研究情報を皆様にお届けするコーナーです。最新の研究結果から生まれた癒しの作品情報、みんなの亀を元気にする作品情報をお届けします。本日は伊賀崎がお送りしますよ強ぎんじゃないですよ。では今回の研究結果お伝えしましょう。冒頭でもちょっとね宣伝ありましたが、ブラックマンの嫁より新作が発売されました。イエーイ。双子の姉妹に挟まれての甘々作成生活、ペットの餌はあなたの性癖。本当に
耳元で囁かれている
となめられていると錯覚するほどの高質となっております。バイノーラル特有の
吐息を感じる話し方、なめを
ふんだんに取り入れた作品となっております。みだらじでもね、
こうやって囁かれるためにゾクゾクしちゃう人は
絶対気持ちよくなれること間違いなし。ぜひ体験版だけでもね聞いてくださると嬉しいです。みだらじのトップからね作品情報に行くことができますので、ぜひぜひ聞いてくださいませ。そして&&白熊の嫁からも新作情報ございます。僕にお姉ちゃんができました、プラスあや姉のお耳開発レッスン、あや姉のふふふふたくさんおなにしてね。通常の作品と大人気アダルト放送局のあや姉が合体した
お姉ちゃん作品、
こちらもねブラックマンと同様バイノーラル特有の
本当に囁かれていると感じる、
吐息が立っていると感じてしまう話し方がね結構多い特化の作品です。あのねブラックマンもなんですけど、今回耳なめ、耳奥なめ、両耳なめ特化作品となっております。さらにね白クマは耳なめだけじゃないんですよ。バイノーラルを最大限に活かしました。ゾクゾクする箇所全部なめ作品、
体がねくねくねしちゃうほど気持ちいい作品となってます。
本当って思うじゃないですか。ちょっとね温泉さんのやつだとねゾクゾク加減下がると思うんですけど、ちょっとね
お試し
何種類かご紹介しますね。まずは白クマブラックマでよく出てくるというか今作から出てくる吸い込み耳なめいきますね。
耳なめられちゃうよ、大丈夫いきますよ。
反対もやっちゃう。
ね、そこに吸い込まれるのがね、
出されると料理ゾクゾクするんですよね。あとおなじみの耳をくなめ、
そしてね、あとはね、ゾクゾクする箇所なめっていうのがあるんですよ。さらにここに耳なめが追加されたりとかして、もう両耳もぐちゃぐちゃにされながら、こうやってゾクゾクする箇所も攻められる、
そんな感じのすっごい作品となっておりますので、
ぜひぜひ聞いていただければと思います。今日ソヨギンが登場しなかったのはこれがあったからなんです。はい、また次回からはね、ソヨギンが多分紹介してくれると思います、なめがなければ。というわけで、気になった方はぜひぜひブラックも白くも確認してみてください。体験版だけでもね、結構な分数聞けて人抜きできるかもという感じですね。はい、というわけで通常コーナーに戻っていきたいと思います。このコーナーは、モルモット諸君が抱える日頃のストレスを音により解消し、研究所の仕事に専念できるようリクエストを受け付けるコーナーです。マイナーから王道まで、こんな音が聞けたら癒される、元気が出る、
そんなモルモット諸君からのリクエスト、
お待ちしております。というわけで、本日のリクエストを紹介していきます。モルモットネーム、カオル。カオルからいただきました。呼び捨てって書いてあるからね私が勝手に呼び捨てにしたんじゃないぞ。あやこさん、みだらじは、みだらじは、冬の定番アイテムといえばやはりですよね。シャカシャカ振ってもトントン叩いても、もみもみもんでもいい音がします。袋の音もいい音がするので、聞かせてほしいです。よろしくお願いしますさて、何だったでしょう、リクエスト内容わかるかな当ててくださいね。持ってきましたよ。なかったよね、もはやクイズにもなってない。これ、貼らないタイプ。そう、ご存知の通り、正解は使い捨てカイロ。毎年めっちゃお世話になるやつ。でも、別に温まらないですよね。らしいじゃないですか、温まらないらしい。無駄だと分かってるけど、やっちゃう。チェキのカメラの中身、写真をこうやってパタパタしちゃうのと一緒ですよね。
ごい期限切れてる使い捨てカイロを使ったのって使えるだろうと思って、そしたらね、全然暖かくならないし、ほんのり暖かくなったかなって思ったらすぐに冷たくなるの。期限切れのカイロはダメだねっていうことを学びました。毎年ね、コミケの差し入れのカイロで乗り切るんだけど、今年はない、ないというかなかったから、カイロ不足に悩まされて、みんなの差し入れで生きてるから、私いつもありがとうございます。でも本当に差し入れ気を使わないでくださいね。ないんですけどね、申し訳なくなっちゃう。でもカイロとかねみんなにで生きてる。そうそう、カイロの注意事項、靴の中で使うカイロはちゃんと靴の中で使わないとダメだよ。私この間ね、どうしてもなくて、あ、靴用カイロでいいやと思って靴用カイロ買ってポカポカしてた、超熱くてあっちってなったからダメなんだよね、あれね。気をつけてくださいませ。いい音するね。カイロよりね、あったかいもので好きなものがあるんです。女の子のお腹、首とか、こうやってヒュッてやるとキャッ冷たいみたいな、冷たいじゃないですかって怒られるの好き。やめてくださいよみたいに言ってるのも、へへへ、いいだのいいだの、寒いんだよって言って、こうやってやるのが好き。可愛い女の子の反応までがセット。女の子のぬくもりで手を温めたい。わかるでしょ。わかりに深いよね、これね。場合によっては使い捨て回路は捨て方めんどくさいよね。自治体の指示に従って捨ててください。というわけで本日お届けしたのは回路の音でした。使い捨て回路ですね。今回も素敵なリクエストありがとうございました。高い、これからもみだらじが続く限りリクエスト受け付けてます。どしどし音のリクエストを送ってくださいませ。 研究所生活を快適にするのはあなたのリクエストかもしれませんよ。ではでは、みんな眠くなったと思いますので仮眠室に移動しましょう。このコーナーは研究所のモルモットたちから送られてきたリクエストをもとに音声作品を作り、不眠症を患うモルモットたちを寝かしつける研究を行うコーナーです。今回研究に必要なシチュエーションを提供してくれたモルモットさんはこちらの方。モルモットネームオナワリアン、あ、間違えちゃった、カナリアンあとオナワリアンさんからいただきました。ありがとうございます。オナワリアンさん、あやかさん、みだらじわみだらじわ、お世話になります、カナリアンです。安眠研究部なのですが、学生寮でいつもご飯を作ってくれて友達のように話しかけてくれる若くて綺麗な寮母さんのお姉さんから、普段より食欲がなくて疲れていることを気づかれてしまい、マッサージで癒してもらえるシチュエーションをリクエストさせていただきます。そういうわけでね、今回も具現化していきたいと思います。皆さん学生時代寮とかでした？寮ってどれぐらいなんだろう、意外と多いのかな。私は寮ではなかったんですけど。さてさて、こんな素敵なね、寮母さんのいる寮生活再現しましょう。ではでは、
はい、お待たせ、どうぞ。今日はコロッケとメンチカツよ、いっぱい食べてね。
ん？
ああ、みんな出かけてるの、だから今日は君だけ。まったく、せっかく揚げ物作ろうって気合い入れてたのに、そういう時に限ってみんなご飯いらないですとか言うのよね。もっと手早くできるものにしようかとも思ったんだけど君がいるってこと思い出してね。君いつもたくさん食べてくれるじゃない、だからやっぱりコロッケ作ろうって思って。好きでしょコロッケいつも見てるからわかるわよ。寮のみんなが何を喜んで食べるのか、何が嫌いなのか、一応寮母なんだからしっかり把握しておかないとね。でもまあ今日は君と二人っきりになっちゃったけどこうして二人っきりで食卓を囲んでいると、なんだか夫婦になったみたいねなんてね。私にそんなこと言われても嬉しくないか。歳結構離れてるもんね。え？いやいや、そんな若くないって。そりゃアラフォーアラフィフじゃないけどさ、もうお姉さんって呼ばれる歳でもないっていうか。でもそう言ってくれるなら嬉しいな。さ、冷めないうちに食べましょう。いただきます。あ、はい、ソースどうぞ。余らせても仕方ないしと思って、いつもより少なめにあげたけど、これで足りる？足りなくなったらいつでも言ってね。何か追加で作るから。食べ盛りなんだから遠慮しないで。おいしい？そう、よかった。うん、カラッと上がってる。学校楽しい？そっか、それは何より。 寮にも、もう慣れた？ところで、もしかして、疲れてる？いや、だって、いつもよりお箸が進んでないから。君、ご飯を真っ先にかっこむタイプだったけど、今日はほら、キャベツに先に箸をつけてるし、なんか食べっぷりも控えめだなーって。もしかしたら味付けおかしかったかなって思ったけど、食べてみたら普段通りの味。熱は、なさそう。ってことは、疲れてご飯を食べる元気がないのかなって。何かあった？本当に？大丈夫？何かあったら私に言うのよ。本当に疲れてるだけ？そう。じゃあ、今無理して食べなくてもいいわよ。実は武将して、まだ油処理してないから、揚げ直すのは簡単だし、ちょっと休んでから温め直して食べてもいいわ。そうしなさい。ご飯は楽しく食べないと。無理に詰め込むことないわよ。あ、そうだ。どうせだったら。はーい、こっちこっち。こっちこっち。ここ。そう、私の膝の上に頭乗っけて。どうしてのその顔して。あ、私にそういうのされるの嫌だった？じゃあいいじゃない。ほらここ。膝枕。あ、でも横向きじゃなくて、私にこうまっすぐになるように頭乗せてね。そうそう、そういう感じ。ほらほら、遠慮しないの。どう？寝心地悪くない？最近ちょっと太ももが太くなっちゃったから乗せ心地はいいと思うんだけど。うん、そっか。ん？あ、いや、疲れてるんでしょ？だったらちょっとしたマッサージをしてあげようって思って。まあ、プロ並みってわけにはいかないから、そんなに過度な期待をされても困るんだけど、でも、ちゃんと気持ちよくするから。ね？ほら、こうやって。まずはヘッドマッサージ。どう？こうして結構強めに指圧するんだけど、痛くない？よかった。じゃあ続けるね。実は昔こういうバイトしてて。あ、いかがわしいお店じゃないわよ。ちゃんとした健全なところ。まあ、いかがわしい、健全、そういうサービスは一切なしだったから。まあ、昔のことはいいでしょ。それより、どう？気持ちいい？じわーっと温まる感じしない？よかった。まだ腕は錆びついてないみたいね。じゃあ、こっちはどうかな？そう、お耳。お耳のマッサージもやっていくわね。
頭とか耳とかここをちょっと押した程度でなんだって思うかもしれないけど、でもね、それが意外とバカにならないんだから。血管が広がって筋肉が気持ちよーく弛緩してくる感覚でしょ。こうされてるとあっという間に眠っちゃう。そうそう、ちょっとだけお昼寝気分でも寝ればすぐに食欲も湧いてくるわよ。そしたらご飯食べてお風呂入って、もう一度今度はベッドで寝るの。そうしたら疲れなんてすぐ取れるから。ん？気にしない気にしない、私は女房なんだから、みんなの母親代わりなの。だから好きなだけ甘えていいのよ。そうそう、それに今日は夜までみんな帰ってこないはずだから、今の私は君のためだけにいるんだからね。何にも心配しないで。ねえ、なんだったら今日一緒に寝る？なんてね。ちょっと。ダメられるとさすがに傷つくんだけど。寝ちゃったか。かわいい寝顔。でも風邪とか変な病気じゃなくてよかった。今日本当に呼ばれに行っちゃおうかななんて。おやすみ。目が覚めたらまたご飯にしましょうね。
というわけで、今回のお話はいかがでしたか？もうお姉さんって呼ばれる年でもないけど、あれ地味に私の心に刺さるんですけど。いや、シナリオ書いてくれた菅野くん若いからさ、あれなんですけどさ、地味に傷つくよこれ。地味に傷ついたよ私。お姉さんじゃない、お姉さんだよ、お姉さんって呼べ。お姉さんって呼べや。というわけで、安眠研究部もね、他のコーナーと同様、みだらじが続く限りお便りを募集しております。お便りの送り先は温泉さんのみだらじページ下の方にあるメールフォームです。皆さんの研究所ライフを充実させるためにもぜひぜひご協力くださいませ。お便り採用でコースターもらえるよ。あと作品情報もね、トップページから見ることができるので、お耳とかをね、いろんな場所を気持ちよくしてくれる作品、ぜひぜひ聞いてくださいませ。
ではでは、第93回目みだらじ、
ここまでで終了です。次回の配信は1月の
6日6日だよ。
忘れないで聞いてくださいね。ではでは、おつくま様でした。